はい、お待たせしました。後半戦のスタートでございます。今回ねすごい楽全然喋るところが少ないんですよ、まあ、少ないといっても今回、まあ、7つぐらいねフリートーク用意してきた中でこう分数だけでやっていくと30分ぐらいあるんですよ。だから喋るところなんか僕30分ぐらいなんですよ、1時間の中でも。でその中にも CM とかがあるからすごい楽。いつもね収録の枠って3時間撮ってて、で、まあ、僕割とその早テンポ早く行けるんで、まあ、2時間とかでこう撤収とかまで終わるんですけど、1時間で終わるんじゃないってぐらいの勢いで進んでるんで楽。おすすめですこのやり方はい、ということでございましてですね、後半戦も、今までのフリートーク、振り返って、やっていきます。はい、次紹介するのが、前半戦の最後で話していた、ボリューム18と、同じ回ですね、同じ回の、中枠で話した、これもまたちょっと変態的なお話です。どうぞ。フリートークも少し話そうと思いますけど、まあ、オープニングで、軽く言いましたよね。その、美人から発せられる匂いはむしろ喜ばしいみたいな、その変態的発言をしましたけど、まあ、そこにちょっと繋がる、もう話で、僕が、その人と、その、本当に心の友になれるかどうかっていうのを、測る質問っていうのが僕の中で確固たるものがあって、まあ、さすがにこう、目上の人とか先輩とかにはあまりはしないんですけど、まあ、新しく入ってきたその後輩みたいな子とか、その同い年とか仲間には、一応質問をするようにしてるんですけど、究極の二択ってあるじゃないですか。うんこ味のカレーかカレー味のうんこどっち食べるみたいな、質問の、ちょっとオマージュなんですけど、僕が聞くのは、超可愛い子のうんこと超ブスのおしっこどっちを食べるかっていう食べなければいけないとなったらね、超可愛い子だからそうだな、今で言うとあれ、浜辺美奈美、浜辺美奈美ちゃんの浜辺美奈美に可愛い、可愛いよなあの子なんか多分10代だと思うんですけど、10代には出せないなんか色気があの子はあるから、あの子のうんこを食べたい。あの人なんか膵臓を食べたいみたいなね、映画の視点でしたよね。俺はもう君のうんこを食べたいにちょっとし主演してほしいと思ってますけど、浜辺美波のうんこと、ブスはそうだ、まあ ブスはいいよ、誰でもいいやブスのおしっこのどっちを食べますかって話をして、これで、まあ、僕はもう分かると思いますけど、うんこなんてどう考えたって。でこれどういうことかっていうと、まあさっき言ったようなもんですよね。大事なのはどっから出てるかなんですだから美人から出た美人、うんこは美人なんですよ、美うんこなんですよね。でもブスから出た時点でもう毒じゃんまあ、おしっこってのは本来無菌、菌が一切ない。あれ、僕は体のその内部の勉強とかもちゃんとしてるから、おしっこ汚いイメージあるかもしれないですけど、おしっこってのは実は一切菌がないんです。それはそうだったら体の中にあるんだから。あれが毒を持ってたら、その毒を生成してるようなもんだから死んじゃいますからね。アンモニアとかそういうなんか老廃物は入っているものの、菌類ってのは一切あそこにはないんですよ。だから、まあ、あれはもう、口に入れても、まあ、全然大丈夫。で、うんこは多分ダメだと、大腸菌みたいなのもあるから多分ダメだと思うんですけど、だから、安全性で言えば確実におしっこなんですけど、でも問題はどこから出てるかなんですよ。だから、これを、僕はもう、絶対、美人からのうんこって思ってる状態で人に聞いて、うんこって答えられる、もう即答できるやつは僕はもう心の友になれるなって、今のところ 2,3 人しかいないんですけど、他のやつらはいやいやうんこだぜって、そんなにどんなにブスからでもおしっこだろうっていうやつもいれば、つまんねえやつってどっちも嫌だって言うんですよ。 そういうノリの悪さというか、家庭の話じゃん。本当に食えって言ってない。今その場に皿に乗せて出して、お前これ食えよ、どっちか食えよって言われてるわけじゃない。その家庭の話で、言ったからには食えよとも言ってないのに、いや、どっちもだって、どっちもやだよっていうやつは、もう友達をやめようみたいな。友達にはなれないとは、いつも思ってるんですけど。はい、このボリューム18、ね、前半戦の最後にかけたのと、今かけたので、声が汚い、この時ね、夏風邪をひいちゃって声が本当にね、出なかったんですよ。しかもこう声を張るようなね、その時なんだろうな、勤めた職場は変わらないんですけど、店舗が違って、ちょっと声を張る、張らなきゃいけない場所にいたりと風が重なって、この時多分ね3ヶ月4ヶ月ぐらい多分ずっと声が汚かったっていうのと、オープニングと今の話もどうかしてる。ね、美人からすれば何でもいいであって、ね、どんな匂いであったりいいだとか、今のなんかうんことおしっこの話したんですよ。ね、どうかしてるよ。いくらね、美人のうんこね、浜辺美波ちゃんの、うんこだからと言って、ブスのおしっこ、おしっこだよ。ブスのおしっこと比べて浜辺美波ちゃんのうんこを食べたいだなっていうのは常軌を逸している。どうかしてるってやっぱ聞いてて思ったので、訂正します。これから、同じ質問をされたら僕は、桐谷美玲ちゃんのうんこなら食べると。もしくは小芝風花ちゃんのうんこなら食べます。もう単純に今好きな女優さんの話になってますけど、あの二人のうんこだったら、スプーンをこう逆手に持って、こうスプーンの持ち方の順手ってあるじゃないですか。こう手のひらが上に向く形じゃなくて、もう手の甲を上に向く形で、子供みたいな食べ方でほぐほぐ食べますね、これは。ね、未だに常軌を逸している。ね、こんな番組終わってよかったよ。なんかもうミュージックゼロチャンネルの辛い起こしでしたからね。はい、まあね、こんな番組だからこそこう喜んでくれる人っていうのも本当に少数いてね、前回はあれか、1時間スペシャルだから、10月16日配信で紹介したみつこさんって方、メッセージくれた、やばいメッセージくれた方なんですけど、あれね、みつこさんって言いましたけど、男性です、多分。100% 男性です。なんですけど、もうね、下ネタを話しているからこそ、こう、喜んで、聞いてくれたんだと思いますのでね、今までお付き合いいただきありがとうございました。ということで。はい。ではですね、まだまだ、よく用意しているフリートークありますので、次のフリートーク行こうと思います。はい。次のフリートークなんですが、ボリューム25ですね。25で話した、カップスターの CM 動画、YouTube に上がっているなんか CM ミニドラマみたいなやつに、対しての話です。どうぞ。僕前にもちょろっと話しましたけど、アイドルが好きで、乃木坂、まあアイドルが好きというか、まあ乃木坂が好きなんですけど、が好きで、まあテレビ見たりとかね、よくするんですけど、この間YouTube になんか載ってた動画で、まず公式の動画なんですけど、今乃木坂の子たちが札幌一番カップスターの CM キャラというか、なんかそういう広告塔になっているんですけど、それでまあ、CM 動画とかこう YouTube にアップされたりするじゃないですか。で、まあ、ちょこちょこ乃木坂の動画見たりするので、こうトップページのおすすめみたいなので上がってくるんですけど、その中でミニドラマみたいなやつが上がってて、そのカップスター関連じゃないですけど、ミニドラマが上がってて、なんかうちの彼女は最高かよみたいな テーマというか、そういうなんかシリーズの動画があってあるんですけど、それで白石麻衣さんの動画がこうトップページのおすすめに来たんで、ちょっと見てみたんですよ。ただそれの内容っていうのが、もういきなり別れ話からなんですね。で、 その動画の撮られ方っていうのが主観映像というか、こっち側はその目線の位置にこうカメラがあって、その男っていうのは一切映らない、目の前にその白石麻衣さんがいる状態のその主観映像、よく AV とかでありますけどね、主観映像って、それ主観映像の撮り方なんですけど、そのミニドラマではまずいきなり対面に、白石麻衣さんが座ってる状態から、最近なんかお互いなーなーになってきちゃってるから潮時かもねみたいなことを急に言うんですね。で、男の方もセリフはあるはあるんですけど、音声ではなくて男のセリフは字幕なんです。で、男のその字幕で他に好きな人ができたのみたいなことを聞くんですけど、そういうんじゃないみたいな。で、そのじゃあもう分かった別れようみたいになるんですけど、こうふってこう男のカメラがなんかこうちょっとお腹が空いちゃったなみたいな感じでこう右を向くと、カップスターが異常に積み上げられてるんですね塩味のカップスターが多分20個以上ぐらい積み上げられてるんですよ、その女の子の家の台所にで積み上げられて、それを見てお腹空いちゃったからあれだけ最後もらってもいいかなみたいな、食べていってもいいかなみたいなことを、その展開もどうなのよって思うんですけど別れ話してる時にちょっとお腹空いちゃったから最後カップスター食べてっていいみたいなこともねえだろうと思いますけど、まあそのカップスターを宣伝するための動画なので、まあそこはね飲み込みますけど、で白石麻衣さんにこうねもらっていいかなっていうと、もちろんいいよ作るねって言ってこうお湯を沸かすんですけど、その時にいつも塩味選んでたよねみたいなことを言ってきて、そしたら男の方の字幕で、その麻衣が塩味好きだったからねみたいな、そのさっぱり味が好きだからさみたいなことを言ったら、え、私が好きだから選んでたのみたいな、そこでなんかこうなんかなんでしょうかね、もったいないじゃないですけど、こう白石さんの方がなんかそうなんだみたいな感じになって、で私も食べようかなみたいな感じで二人でこうカップスターを食べるわけですよ。で白石さんがこうこのごまの香りがいいよね、この定番の味がやっぱり私好きだなみたいなことを言って、で食べ終わって、じゃあさよならってこう立ち上がろうとすると、待ってってこう手を掴まれて、あなたっていう定番がいなくなるって考えたら急に寂しくなっちゃってって言って、勝手なことを言うけどまた私と付き合ってくださいって言ったら、その画面にうちの彼女は最高かよバーンって出て、その動画終わるんですけど、最高かそれ最高かな、別れ話をしてる時にお前この味好きだからいつも俺これ選んでたんだぜって言って一緒に食べたら、あなたっていう定番がいなくなるのが寂しくなっちゃってっていう引き止め方って最悪じゃね？逆にそりゃさ、相手がね大スターの白石さんだから成り立ってるようなもので、それがね普通の子だったら何言ってんのってどういう意味なのそれって思うじゃないですか。じゃあなんでまず別れようと思ったのよってね。だもう言ってしまえばキープ君なわけじゃないですか。なんかそのね定番はまあキープしといて、なんか次ねその違う味を求める時がまた来る気がするじゃないですか。その止められ方、あなたという定番がいなくなるのがみたいな、あなたはいてほしいけど違うとこも行きますみたいな感じに僕は思っちゃって、それでなんかうちの彼女は最高かよとか、最悪だよそんなのバカ野郎と思って、どういう意図でこの動画作ったんだろうと思って、なんか不思議に思ったんですけどまあね、それはもう、まだ声が汚いボリューム18から25だから7回分、なんか微妙にこう1回休んだりとか変なことあったんで多分あれなんですけど、でも3ヶ月ぐらい経ってても未だに汚い。この時本当に苦しんでましたけど、 あのね、あのこのカップスターのね、あの CM の話を しようまあして、まあ、今回また音源使おうと思った時にまたちょっと見てみたんですよ。まあやっぱり今では納得はいかないですよね。あのただこのなんだろうな、こういなんだろう、ファンを喜ばすための映像としては不十分だと僕は思うんですけど、こう女の女たらしめる部分というか、部分をすごく表現してるなと思って、あの女ってそうじゃないですか。この番組はね、下ネタと女ってやつはっていう2つで構成されてるんですけど、あの女ってやつは本当にこううまいこと言い訳をしてキープしてくるんですよ。ね、でね、男の方もやっぱ寂しいからね、受け入れてしまうんですよ。そのね、うまいことその人間の弱さみたいのをね、描いたストーリーとしては僕はすごくできてるなっていうふうに、思ったので、未だにあの YouTube 上がってますので、気になる方は見てみてください。それでは一回 CM 行きます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということでございましてですね、用意してきた音源も残り2つ、この2つに対して話して、エンディングで、一人喋りの魂の叫びは、終了となりますけども、残り2つのフリートークはどちらもですね、みんな大好きチャイカさんの、話になります。チャイカさん僕大好きなんですよ。聞いてるみんなより大好きですよ。ね、あの配信だっていつも5回は聞いてますからね。やべえ、マウント取っちゃった見る回数聞く回数でマウントを取る人になっちゃった。はい、なんてうまいこと言いながらなんですけどもですね、まずはですね、ボリューム28の、中枠で話した僕が初めて、チャイカさんについて、話したトークの中から、チャイカさんのエンディングで言っているその大好きだよの件についての、コメントの部分です。どうぞ。今のこの11月28日の段階で確か、4回分か、10月から始まってるから4回分チャイカさん番組配信されてて、で、まあ番組聞きましたけど、別に全部をちゃんと聞いたわけではなくて、こう途中まで聞いたりとか、その番組何回目かだけちゃんと聞いたりとかしてたんですけど、あの番組の一番最後に大好きだよっていうあれって毎回言ってます？あれ何？ずるくない？あんなの、なんかさ、あんなさ、いい声でさ、しかもチャイクさん顔出ししてないんですよね。イラストでこうね、書かれてますけど、やっぱいい声で、まあきっと美人さんなんだろうなとは思ってるんですけど、ね、顔出ししない分、顔出しをされなくて、まあお綺麗なその絵面だけ書かれてて、でしかもあんな美しい声じゃないですか。もう聞いてる人は誰しもが美人を想像するじゃないですか、ああいう時って。でそんな人が最後に大好きだよなんていうのを言ったら、それだけで聞きたくなっちゃうじゃないですか、あんなのあんなのずるいよと思って。ね、なんかだからもうね、こんな文句言ってますけど、僕もそのね、やられちゃってる一人なんで、その声を聞きたいってなっちゃうよなと思って。で僕がたまたま聞いた回で、チャイカさんが学生時代の恋愛ってか、なんか好きな人がいて、その卒業式で思いを打ち明けたんだけど、結局なんか付き合うには至らなかったみたいな、思いを伝えるだけで終わってしまいましたみたいな話をされてたんですけど、 僕それを聞いて、まあ、なんだろう、奥手な感じというか、うぶなねんねなんだろうなっていうふうに、思ってたんですけど、そんなうぶなねんねが、不特定多数の男に、男にじゃないけど、あんな、大好きだよ、なんて言えないと思って、この女は信用ならねえと思って。本当に言いがかりですけど、ね、この発想が童貞臭いんですけど、なんだろうね、きっと、まあ、その学生時代の話は本当なのかもしれないけど、この女はモテるぞと。だからこれはもう自分がモテる方法とかも全部理解して、全部ちゃんとこうやってる女だから、リアルにこの女が近くにいたら、俺はちょっと距離を置いちゃうなっていうか友達関係としてね、翻弄されてるふりをして本気にはならねえぞっていう風にちょっとなんか思ったんですけど、何言ってんだろうね。はい、これがね、僕とチャイカさんの出会いのきっかけというか、こういう風にこう茶化したことで向こうがこうね聞いてくれてね、コラボなんてのもできて、でさらにはもう僕のちょうどね番組の終わりを一緒にこうできるなんていうのはね、それもありがたいことなんですけど、僕まあさっきね5回は聞いてますなんて冗談言いましたけど、一応でもヘビーリスナーなんでちゃんと聞いてるんですけど、最近聞いてて思ったのが、最後の大好きだよっていうのがこなれてきたなっていう感じがあってね、最初の頃なんかやっぱこうなんだろうな、ちょっと恥ずかしさもありながらの大好きだよみたいな感じがあったんですけど、やっぱりねもう1年間ぐらいやられてますから、すごい慣れてきちゃったみたいで、なんかおざなりなんですよね、大好きだよみたいな、言っときゃいいでしょみたいな、なんか愛が冷めた大好きだよの感じがしてきたので、ね、来月分一緒にやりますけど、初心に帰れっていうのをちょっとねビシッと言ってやろうかと思ってます。はい、で、次が、過去の音源最後になりますけども、また、チャイカさんの話で、ボリューム30ですね。1月1日、年始の、配信の時に、オープニングで話したチャイカさんの、まあ、チャイカさんのとか、女のしたたかさ、についてのトークになります。本当にしてやられましたよ。あの女にはね、まんまと騙された、あの魔女に、いやチャイカにまんまと騙されましたよ。前々回かな、12月1日配信分でチャイカさんの話をしたじゃないですか。で、あの時に話してたのは、まずは声が美しいと、で声が美しくて、で喋り方も落ち着いていて、まあ僕がこう嫉妬するぐらいのね憧れを抱いてますっていう話と、あとその第1回目で話してた高校時代のその3年間好きだった人にこう卒業式の時に告白をして思いを伝えるだけで終わってしまいましたなんていうウブな話をしつつ、不特定多数の男に大好きだよっていうようなとんでもねえ女だっていう話をしたじゃないですか。で、あの話をした帰り道ですよ。電車の中でね、まあ、せっかく話をしたし、で、あの段階で、まあ、配信でも言いましたけど、ちゃんと、番組を、チャカさんの番組を聞いたことがまだなかったんですね。確か、第1回目はフルでちゃんと聞いて、第2回目か3回目かを、ちょっと軽く聞いたぐらいだったんで、で、まあ、せっかく話をしたから、ちょっと、もう一回ちゃんと聞いてみようと思って、あの日の帰り道に聞きながら帰ったんですよ。あれが11月の28日だったのかな。だからあの日聞きながら帰ろうと思ってこう電車の中で聞き始めたら、だからその時の最新回だから4本目チャイカさんの4本目の配信分を聞きながら帰ってたら、その番組の中でまた高校時代の恋愛の話みたいのを してたよね、してましたよね。なんかもうね、僕はその12月1日の配信分で全く知らないであんなこと言ってましたけど、もう11月16日から配信された分で、なんか高校時代に卒業式に告白した彼は好きというよりは憧れでみたいな、でそれとはまた別でなんか気の合う男の子と付き合いましたみたいなこと言ってたじゃないですか。やられたと思って、あんななんか自分だけ舞い上がってうぶな年齢なんだろうなとか言いながら話してたのに、この女と思って魔女めって思ってもう一人電車の中でわなわなわなわなってしちゃって、でもなんかそのわなわなってしてこう愕然としながらもなんか違和感というか、なんかこう辻褄が合わないなみたいなことを思って、で一回その4回目配信止めて1回目に遡ってみたんですよ。ね、気持ち悪いでしょ、なんかストーカーみたいで僕は別にこれストーカー気質とかじゃなくて、あれです、僕ゲームの逆転裁判とか好きなんで、矛盾点を見つけるのが好きなんですよ。そういうのが好きだからねボリューム4を聞いて、あれこの証言ちょっとおかしいんじゃないかと思って、こう証拠品を探ったんですよ。で第1回目を聞き直したら、卒業式にその告白をした時にその男の子に言った言葉ね、なんか教室でバチャバチャしてる子をわざわざ廊下に呼び出して言った言葉が、まあ、3年間今までありがとうと、でずっと好きでしたって言ったって言ったんですよ。意義あり、話が違うじゃないかと今僕がね、例えばその告白された卒業式に告白された男の方としますよね。だとしたら、いやいやいや、だって付き合ってたじゃんずっと好きだったって今言ったけど、あいつと付き合ってたよねって、この証拠と矛盾しますよねっていう風に話になるじゃないですかね。だから本当になんかこのね、女のしたたかさをね、本当に甘く見てたと思って。だって第1回目の配信の時に言えばいいじゃん、じゃんね、3年間付き合った人がいたけど、まあ別で付き合ったんですけどねみたいな、あえてそこを言わない感じ、本当にね、あの女本当に天性の魔女だと思って、本当に。はいね、こんなね、2度にわたって言いがかりをつけてるんですけど、それでも仲良くしてくれるっていうのがありがたいんですけど、僕ね、まあこんな言いがかりつけてるのもチャイカさんが大好きだからなんですよ。でこのね、チャイカさんが大好きなのをこう証明する要素として今回一つ持ってきたものがありまして、チャイカさんの10月16日配信でなんか小説の話したじゃないですか、小説読もうかなみたいな話をしてたのを聞いて、僕それ買いましたですね、殺戮に至る病っていうのを聞いてて、おなんかちょっと買っちゃおうかなと思って買ったんですけど、ただこれね、チャイカさんに気になれたいからとかそういうことで買ったんじゃなくて、僕もそのホラーが好きなので単純に聞いてて、あそんな小説があるんだ、それをちょっと読んでみたいなと思って買ったんですけど、こういうなんだろうな、僕一人でなんかチャイカさんの話を聞かなければ出会わなかったものなんですよ、この本っていうのは。だから僕はこういう出会いを結構大事にしたいと思ってるタイプで、でそれについてこの間最近お笑い芸人のサマーズさんが YouTube チャンネルを作ったんですけど、その中でゲストの深川亮さんが話していたことが僕わかるわかると思った話があって、深川さんが言ってたのは、そのよく、まあ、今ね Hulu だとか Netflix いろいろありますけど、ああいうやつでこういろんな作品を見るとあなたにおすすめって出てくるやつあるじゃないですか、同じ系統であったりとか、これを見た人はこれも見てますっていうのを紹介してくれるけど、そういう紹介の仕方よりはこのまま行くと多分あなたこれは見ないですよっていうものを紹介してくれた方が見たくなる、 その自分のその見聞を広げるというかにはそのこん同じ思考を持った人はこれを見てますよよりはあの多分あなたはこれは選ばないでしょうねっていうのをあの見せてくれた方があの自分にとってプラスになるって話をされていて、ああそれすごいわかると思って、だからこの殺戮に至る病もまあホラー自体は好きなので、あのもしかしたらいつかたどり着いたのかもしれないですけど、まああのね配信聞いて知った作品なので、あのこういう出会いをねあの大切に、したいと思いますので、まあ来月ね一緒にやりますので、それまでに、ね、読んでおきたいと思うんですけど、どうしましょうね、あのチャイカさんが実は読んでなかったらあの言っただけでちょっと読む気にならなかったんですよねとか言われたらちょっとがっかりなんですけどはい、ということでですね、以上で、過去の音源を、振り返ったトークは、終わりになります。ではですね一回、締めて、グランドフィナーレに行きたいと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何でそこな
の皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、グランドフィナーレでございますけども、なんでしょうね、一応ソロで喋る最終回ってことでこう始めたんですけど、やっぱ来月まだ控えてるっていうのもあって、なんでしょう、こう終わった感じがしないというか、変な感じもしますし、ね、まあ前に言いましたけど、そのいろいろ落ち着いたらまた戻ってきたいなって思ってるので、まあ、お楽しみに、していただければと、思います。で来月分で、チャイクさんとのコラボなんですけど、ね何やろうかなって今迷ってて、やっぱりなんか食わしたいですよね前回タランチュラ食べてもらいましたけどね、でこの間ねまたね虫売ってるところ行ってちょっと眺めてたんですけど、なんかこうタランチュラよりインパクトがあるものがないんですよね。で時なんか芋虫系の方が無理かもしんないみたいなこと言ってたから、そっち方面行こうかと思いながらも、こういろいろ下手物を今探しているところなんですけど、こうねなんかいいものが出てこないんですよね。でもなんか食べてもらいたい、あとなんか飛び出るパッチンガムを用意しておきたいやっぱ女の子と虫っていうね神話性はすごくあると思うので、そこら辺でね最後、とても賑やかに楽しく番組終われればと思いますので、一人喋りは今回で終わりますが、来月分のコラボも、ぜひぜひお楽しみください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアチードドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではありがとうございました。